神戸信仰教会の私立礼拝では、今ただいまマタイによる福音書を、続けて聞いてきております。で本日はマタイによる福音書第7章の1節から、6節、まあ、特に1節から5節の部分を本日は、共に、聞いていきたいと思います。今日イエス様は人を裁くなとはっきり私たちに教えられておられます。ここで用いられている裁くという言葉はですね、これは、まあ、通常裁判において、まあ、有罪や無罪の判決を下すという、まあ、その裁判の時に用いられる言葉としてもあるのですけれども、実はそれだけではなくて日常においても価値を判断すること、まあ、つまり、これは良い品物であるとか、これは粗悪品である、そういうふうに決定することをも意味する。裁くというのは有罪無罪だけじゃない、いい悪い、これはいいものだ悪いものだ、そういうことを判断するという、まあ、言葉でもあるのであります。つまりその良い悪いという判断を品物、まあ、物などではなくて人に対して行うこと、それが、まあ、ここで言われている人を裁くということになります。あの人悪いな、あの人あれだな、あの人こういう感じだな、そういうふうなことを判断すること、まあ、イエス様は私たちに今、まあ、この世において、まあ、存在している司法制度であったりですね、裁判制度をやめなさいと言われているのではありません。また、まあ、判断するという意味では入試や試験をして合格や不合格のその判定、まあ、そういうことを判断することをやめなさいと言っているのでもありません。多くの説教者はですね、この裁きというのは人に対して面と向かってあなたはまあ良いとか悪い、そういうふうに言うのではなくて、まあ、特に陰で人のことを裁く、 あの人はあいつは意地が悪い、 あいつはこういうもんだ、あの人はこういう人だというような陰口、噂話が裁きであるというふうにも多くの説教者がこれを言っております。で、それ私たちというのは人の良し悪しを判断する言葉を日常的に語ります。ですから私たちは日常、この日々の生活の中で人の良し悪しを語っており、またつまり裁きを行っているということであります。ではそのような意味でイエス様が言われる人を裁くなとの命令を受け入れて、単に私たちが今人の良し悪しをも語ることをやめれば良い、そういうことでありましょうか。またそれだけでなくて、ここをより厳しく、まあ、受け止めて、心に良し悪しを思うことも、まあ、裁きになる、そういうふうに、まあ、考えるのならば、じゃあもうそういうふうに考えてもダメだったら、イエス様は、まあ、思考停止をして、もう人のことをも良いも悪いも判断しないようにしなさいと、そうイエス様がもう何も考えないようにという、そういうふうに私たちに求めておられるということになるのか、例えばそうではないでありましょう。もう何も考えるな、もう何も思うな、そういうことを言っているのではないのであります。まあ、この問題は、まあ、後で取り上げます。その問題は少し脇に置いておき、まずなぜ人を裁いてはいけないのかということをまず共に聞いていきたいと思います。で、本日の箇所で、イエス様はその理由として、まあ、人を裁くなと言われた後に自分が裁かれないためであるということを言われております。まあ、目的を語られています。人を裁くな、それは自分が裁かれないためである。私たちが人を裁いてはいけない理由は私たちが裁かれないためであるとイエス様は言われております。で、これ自分が裁かれるということになっていますけれども、まあ、ここには実は誰から裁かれるかということが明らかにされておりません。明らかになっておりません。2節にはあなた方が裁くその裁きで自分も裁かれ、あなた方の計るその計りで自分にも計り与えられるであろうというふうに書かれています。で、これはつまり何をここで書いているのかというと、自分の物差しで、まあ、まあ定規で物差しでこう判断したのならば、基準で判断したのならば、あなたもその物差し、まあ、定規基準で判断されるということがここで書かれているのであります。 でここに書かれているのは、まあ、自分が、まあ、他者を、まあ、自分の物差しで判断したら、その判断した人から同じ物差しでこう判断されるということが書かれているのではありません。なぜならば、もしそうであるのならば、こういうことになってしまう。自分が何でもこう寛大に判断すれば、まあ、寛容であってですね、何でもいいよ、そういうふうに判断していれば、相手からも、まあ、寛大に、まあ、寛容に、まあ、何でもいいよと、そういうふうに判断してもらえることになります。で逆に厳しく裁けば、自分も他人から厳しく裁かれる、そうなっちゃうから、だから寛大な寛容な心を持ちましょうという、まあ、ここでは、まあ、そうなるとですね、ただの倫理道徳的な話になってしまうからであります。またこれは、まあ、逆手に取ることもできてですね、自分はストイックに生きて、自分に厳しくして、そのように、まあ、自分を裁いているから、厳しく生きているから、他人にも厳しく裁いてもいい、他人にその厳しさを要求しても問題ない、まあ、それは自分の計りで計り返される。もう自分に厳しくしているから別にそうされてもいい、逆に他人にもそうしてもいい、というふうな受け取り方もできるようになってしまうのであります。でここで見つめられているのは、実はそういう人と人との間、私と誰かとの間でのこう裁いたり裁かれたりということではなくてですね、ここには神様によって自分、まあ、人、まあ、自分が裁かれる、神様と私との関係のことがここに書かれているのであります。イエス様はここで何を見つめておられるのかというと、人と人同士が裁き合うことではなくて、神様の裁き、それを見つめておられるのであります。イエス様がここで7章で教えられる最初の教えというのは、この神様の裁きを見つめなさい、それをまずこう語られておられるのであります。私たちもそのこと、その部分をしっかり見つめることによってこそ、この教えの本当の意味もこう分かってくるのであります。で、2節に、あなた方が裁くその裁きで自分も裁かれ、あなた方の測るその測りで自分にも測り与えられるであろうというふうにありました。ではこれは、自分が人を裁く、自分が人を裁いたように、それと同じように神様が自分を裁きになるのか。だから人のことを厳しく裁いている、あの人は悪いな、そういうふうにこう厳しく裁いているということをしていると、神様も自分のことを厳しく裁かれるのか。逆に人に対して寛大な心を持てば、寛大に判断していれば、神様も自分もに対して寛大に扱ってくれるということになるのか。といえば、そうなるのでしょうか。考えてみてください。人に優しくしていれば、神様も自分に優しくしてくれる。人の罪を許せば、神様も自分の罪を許してくれる。もし、まあ、そういうふうになってしまうとですね、人がこうしたら神様も同じようにこうするっていうなれば、それはなんだか神様はですね、プログラミングされたロボットのような存在になってしまうのであります。人がしたことを同じようにして判断する。むしろ私たちが主体になってしまっているということ。私たちがどれだけ寛大な優しさを持って人に、まあ、向き合うことができるか、まあ、判断することができるかで、神様の私たちに対する態度も決まるということになってしまうわけであります。それは言葉を変えると、人に態度を決定させられている神様になるのであります。そうであるのならば、それは人に操られている神様と言ってもおかしくありません。しかし神様は人に操られることはありません。イエス様はここであなた方の態度や姿勢に応じて神様が姿勢を変えてくださるという教えをされようとしているのではありません。イエス様がこのことによって私たち見つめさせようとしておられるのは、まあ、先ほども言いましたけれども、神様が私たちをどうお裁きになるか、お裁きになる、そのことであります。私たちが人を裁こうとする、その時に、あなたがその人に対して抱いているのと同じ思いを持って、神様があなたをお裁きになるとしたら、あなたはどうなるのか。自分が誰か裁こうとしている、こう判断している。そういうふうな時があるけれども、その時神様も同じように自分をどう判断されるのか。そこを、その判断、その裁き、そのことを見つめなさいということを言っておられる。まあ、このことをもう少し後で詳しく聞きましょう。裁く前に 自分が神様にどう思われているか、そのことを見つめなさい。ここが、今日の本当に大切なところです。 3から4節のところにですね、なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある針を認めないのか、自分の目には針があるのにどうして兄弟に向かってあなたの目から塵を取らせてくださいというふうに言えようかというふうにあります。で、ここを、まあ、公約塵と針っていうこと、針っていうのはあの建物のところの上のこういう木のものですけれども、これちょっと分かりづらいので、新共同訳の方がこれ分かりやすいのでそちらを紹介いたします。新共同訳にはこのようにあります。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか、兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか、自分の目に丸太があるではないかというふうにここで言われております。で、ここで言われている兄弟の目にある塵、まあ、また新兄弟訳で言えばおがくずというのは、まあ、何かといえばそれは、まあ、向き合っている自分がこう見ている裁きのまあ対象となっている人のまあ弱さであったり過ちであったり欠点、それが塵とかおがくずとかいうことであります。その人を裁いている、こういうふうに判断している自分の目の中には針、まあ、丸太があるというふうにイエス様は言われています。イエス様は兄弟の目にはおがくずがあり、あなたの目には丸太があると、そういうふうに言っておられるのであります。それは塵やおがくずよりも丸太の方が大きい、つまり裁くあなたの方が過ちや欠点が多いのだ、そこに気づけと、そうイエス様が言いたいのではないのであります。目の中に丸太があるというのは、これ私たちにはこれ理解できない状態ですね。目の中に丸太があるってどういうことかわからない。まず、目の中の丸太、丸太が目の中にあるという状態を考えてみてもですね、私たちの感覚からはわからないですね。目の表面になんかゴミが付着しているぐらいだったらわかるんですけど、中に何かがあるというのはわからない。もし目の中に何かあるのだとすれば、それはつまり私たちの手ではそれは取り出せないということが、意味されています。またもしその目の中にあるものを取り出すとするのならば、目を破らなくてはならない。そうするとどうなるのかというと、目の中にあるものを取り出そうとすれば目を壊さなきゃいけないとか破らなきゃいけないというのは、つまり目を潰すということになり、真っ暗闇になり、闇に包まれる、何も見えなくなるということが、ここで暗示されている、示されているあります。目の中にあるという状態というのは、自分の手では取り出し不可能という意味であり、またもし取り出すのならば代償が伴うということがここで指し示されている。でさらに言えば、イエス様が丸太ということとおがくずと言っているこの2つのことを出している2つの、なぜ出しているのか、2つの関係を考えると分かることがあるのであります。チリというと分からないんですけど、おがくずというのは材木となるものから生み出される、丸太をですね、のこぎりで切ったりしたような時に出てくるあのカスのことがおがくずです。でその何かからこう生み出されたものとしておがくずというふうに言っている。つまり、その木、材木を切ったり加工した時に出るくずがおがくずなんですね。すなわちおがくずの原材料といえば、その原材料となるその源というのは何にあるかというと材木なんですね。つまりここで言われている丸太がその源になっているということです。で先ほど最初に人の弱さや欠けがおがくずであるというふうに、過ちであったり欠点がおがくずというふうに言いました。でつまりこれはさっきのことと合わせるとですね、私たちのこのおがくず、弱さや欠けというのは自分たちの、私たちの弱さ欠けというのは自分たちの罪の中から生まれるものなのであります。もし、自分中心になってしまっているとしたら、その自分中心という生き方、またそこから出る行い、それで誰か傷つけるとか、また悪口、そういうことがおがくず、罪があってその行いがおがくず。原材料となっているのは、丸太とここで言われているのは罪ということなのであります。 その罪が目の中にあるということが示しているように、それは罪というのは自分の手では取り出せないものであるということです。無理に取り出すならば私たちは暗闇に包まれて光なしで生きなくてはならなくなる。これはもう、まあ、単に視力失うということでなく、死という、まあ、絶望、暗闇、まあ、永遠の滅びというその暗闇を引き受けるということになるので、罪を取るためには死ななければいけない。死と永遠の滅びという交換条件でしか、まあ、罪は取り出せないということです。丸太飛び出せない。私たちは他者の、まあ、その罪から出る行為、まあ、表面的に出てきたものであるおがくずを批判して相手をこう判断する、裁こうとするのであります。イエス様はその、まあ、罪の現れ、丸太から出てきた罪の現れを、あなたがそれを指摘批判することによって取り除けるのかと今私たちに問われています。どうでしょうか。誰かその人の弱さ欠点過ちをこう指摘すれば、まあ、裁けばその人から罪を取り除けるでしょうか。丸太取り除けるでしょうか。それはできないでありましょう。私たちは他者から指摘されたりするとですね、自分のミスであったり自分の過失やこう弱さに気づくことができます。ああこういうことが自分の弱さだった、自分のことこういうことしてしまったと気づくことができます。しかしその過失や弱さを指摘されただけではなくすことができないのであります。指摘されて反省はするものの、弱さゆえにまたミスはしてしまうということがありますし、迷惑かけてしまうということもあります。そのようにですね、私たちが裁いたり批判したりしても、相手の目に現れるおがくずを生み出すことを止めるということはできないのであります。指摘してついてるよっていうには言えるけれども、どんどんどんどん出てくるものに対して何かできるのかといえばできない。相手の目の中にある丸太を私たちがどうできましょう。私たちは私たちの目の中にある丸太という罪をも取り出せない。死ななければ滅びなければ取り出せないのであります。それがそうなのに、相手の目の丸太をおがくず取れるでしょうか。私たちの目の中の丸太もまた実はおがくずを生み出しています。そのような私たちにイエス様は五節に書かれてありますように、まず自分の目から針を取り除けるがよい、自分の目から丸太を取り除けるがよいというふうに言われています。新教徒訳では目の中にある丸太を取り除きなさいとそう言われています。でここはですね、丸太を取り除きなさいとそう優しく言われているのではなくて、取り除けというふうに強い命令の言葉でここを言われています。つまりですね、今までの話の流れでこれを解釈したのならば、丸太を取り除くということをするということは、つまり死ぬということです。でつまり丸太を取り除けというのは死になさいというふうに言われていると、そう命じられているということになります。イエス様は私たちに死を要求されている。これなんか怖く聞こえることあるかもしれない。でこれはしかしある意味間違いないことなのであります。私たちは死んで完全に滅びなければ罪を取り除くことはできないということ、これはまあ聖書が語っていること。だから死になさいと言われる。しかしイエス様はここでただ死んで滅びなさい、ここからいなくなりなさいということを言っているのではなくて、実はそこにも救済の道を敷いていてくださっているのであります。その死になさいとそう命ぜられた死ぬという、まあ、行為、その命令をですね、ご自身が受けてご自身がされたのであります。それ私たちに命じたはずなのに、私たちの代わりにイエス様がそれを取り除きなさい、死になさいと私たちに命ぜられたのに、その命令を実行されたのはイエス様だったのであります。イエス様はご自身の命をあの十字架で捨てられました。死なれました。イエス様は死なれて完全な暗闇です。完全な滅びを私たちの代わりに受けてくださったのであります。 私たち死んでないのにですね、そのイエス様の死に共に預かることで、私たちが一度完全に滅びたことになる、死んだことになると聖書は語っています。しかもまた聖書は同時に、そのイエス様の死に預かったものはイエス様の復活の命にも預かることができると、そう語っています。ですから、ね、このことを踏まえるとですね、イエス様が私たちに丸太を取り除きなさい、取り除けと、そういうふうに言われているとき、それは冷酷にですね、無感情に死になさいと、死ねと、そういうふうに言われているのではなくて、愛と憐れみを持ってですね、私と共に死になさい、そう言われており、同時にまた私と共に生きなさい、そういうふうに言われているのです。そのイエス様の死と命に預かるということ、イエス様の一つになるということが起こるのが洗礼なのであります。洗礼式、洗礼において私たちははっきりとイエス様と一つになります。つまり目の中の丸太はイエス様によってですね、形としては洗礼によってその時に取り除かれるのであります。死んで、死にますから、死んでよみがえりますから、その時丸太、罪は取り除かれるのであります。しかし、あれって思った方いると思います。私洗礼受けているのに、私洗礼受けた信仰者なのに、しかし私はまだ罪を犯しますし、弱さもあります、おがくずがありますと、そう考える人いると思います。そうです、私たちには根本にある丸太というのは取り除かれたのであります。しかし私たちは丸太があった頃にもう生み出されていた、その大量のおがくずがまだ目に残っているというふうに言っても良いでありましょう。それは全部おがくず消えたということになっていない。しかし丸太はもう取り除かれている。だからですね、そのかつてあった罪によって残っているもの、残っている生き方とか考え方ということがそうなんです。それがそのおがくずによってですね、目がかすんだりして濁ったりして、正しい正しくないで、憐れみを持つとか、そういうことが判断することができないのが私たちの、まだミスを犯す私たちの現状がそうだけれども、丸太は取り除かれているということ。イエス様はまず自分の目から丸太を取り除けるがよい、そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵、おがくずを取り除けることができるであろうと、そう言われております。自分の目のおがくずだって取り除けない私たちが、どうやって隣の人のおがくずを取り除くことができるのだろうか、というふうに思います。イエス様は私たちの丸太を取り除け、それが取り除かれれば隣の人のおがくずを取ることができると、そうはっきりとここで言われておられます。で、先ほども聞いてきましたように、私たちが隣人のおがくずを批判することで取り除けることはないということはもう分かりました。ではどうすればいいのでしょうか。批判じゃなくて、裁くんじゃなくて、どうおかずを取り除くのか、その答えというのがイエス様の生涯、イエス様が歩まれた、されたこと、そこに表されているでありましょう。それはつまり言い換えるのならば、イエス様が私たちにしてくださったことであります。何をされたのか。イエス様は私たちの丸太もおがくずも代わりに引き受けて許すということをしてくださいました。イエス様は私たちのおがくずを、お前たちの目にはおがくずがある、そして鳥のおがくずがあるから、あんたはダメだって言って、それでおしまいじゃなかった、いやむしろ死になさいって言っているようなことを自分がされた、それを引き受けられたということです。批判じゃなくてですね、引き受ける、許す、それを今度が私たちが行うのであります。批判し裁くのではなくて、そのおがくずと呼ばれる弱さ、過失、ミスを受け入れて許すときに、相手のおがくずが取り除けられる。それはイエス様がしてくださったことと同じなんです。しかし私たちがですね、隣人を一回何か許したということで、その人の全てのおがくずを取り除けたとか受け止めたということにはなりません。一回何かあった時に許したとかあれしたっていうだけで全部その人が清くなったりってことはないんです。私たちはその時その時に 表に出てくる隣人のおかぐつミス過失をこう受け入れて許して、その時その時受け入れて許して取り除くということになるのであります。これは間違いなくこう忍耐が伴います。単なる我慢では絶対に続かないことですね。主が私にそのようにしてくださったからというその信仰とですね、主への信頼なしにはこれはできないことでありましょう。しかしそういうふうに忍耐してミスを受け止める、許すという、そういう行いはですね、ロークだけで徒労に終わるのかといえばそうではないのであります。忍耐とともにですね、ロークとともにそのミスや弱さをこう受け止めるとき、その隣人、受け止められた隣人は主の愛を知るのであります。主の愛による許しをそのとき知るのであります。その許しを通して、寛大さ、そこを受け止められたということを通して、その隣人がイエス様と出会うのであります。愛なる方との出会いがそこで起こるのであります。なんだろうこの人と思う、なんでこんなことするんだろうかと思う人でも、そういう人がですね、私たちが忍耐して交わっているときに、その時にイエス様と出会っていくということが起こる。そしてやがてイエス様を信じ受け入れるということが起こり始める。そしてその人が洗礼を受けたとき、その人のおがくずをこう生み出していたマルタがイエス様と共に死ぬことによって取り除かれるということが起こる。私たちが信仰によって出てくるおかぐつを受け止め続けることによってですね、隣人はそれを通してイエス様と出会っていくということが起こる。洗礼を受け、罪の許しに預かった者の目にも、まだ預かっていない者の目にも、どちらにもおかぐつはあるのであります。つまり兄弟姉妹たち、私たちの目にもおかぐつは残っています。だから密や家計を犯すことが、許しに預かっているものでもそうでもないものも弱さや欠けミスを犯してしまいます。しかし本当は、それ私たちが裁かれないといけないその裁きというのをイエス様が代わりに受けてくださったんだということによって、私のために忍耐してそれを全部受けてくださった。それで私たちの根本の罪の丸太も取り除かれています。イエス様はですね、私たちの罪もそうですけれども、その忍耐している隣人の人、その丸太を取り除くためにも死なれているということを思い起こしたい。そのあの人のために受けるべき裁きをイエス様が受けられているんだ。だから私たちが、イエス様がその裁きを受けられたんだから、隣人を裁くという理由はもうはやないのである。だって神、イエス様がその人にのミスであったり過失、罪をもう全部負われたからです。もうイエス様がする裁きも受けられているのに、また私たちがその人をこう裁くときに、またイエス様が受けた裁きに加えて裁きを加えているということになるので、そんなこともしなくていいので、イエス様は私たちが裁くというのではなくて、その人のおがくずを受け入れなさい、受け入れることを私たちに望まれています。裁いてばかりいた私たちが隣人を許し受け入れたとき、その隣人は許しを知り、イエス様の愛を間接的に知るのであります。それを通してイエス様と出会い、イエス様と直接つながりを持ちたいというふうに思い始め、イエス様に結ばれて、その人の丸太取り除かれるのであります。私たちの目にまだおがくずあります。しかしそれを生み出す丸太はもう取り除けられました。しかしこの世で生きている間に全てのおがくずが私たちから完全になくなるということはおそらくないでありましょう。しかし聖霊なる神様によって私たちは新しく作り変えられていっています。その中で間違いなく私たちの目のおがくずは少なくなっていく。昨日よりも今日、私たちの目にあるおがくずは少なくなっている。それは私たちと隣人の間で、兄弟姉妹たちの間で、その間に聖霊なる神様がいてくださって、兄弟姉妹の中でも許し合い、 互いに愛し合うということの中で、おがくずを取り除き合うということが起こるのであります。その中で私たちの目のおがくずは少なくなっていく。だから互いに愛し合いなさいと主は言われる。許しなさいと。それはつまりおがくず取り合いなさいというふうに言ってるんです。受け入れ合いなさい、それを受け止め合いなさいと主は言われておられるのであります。しかし私たちは今のも見つめていますけれども、終わりの時も見つめたい。つまり私たちの完成の時、私たちの目はですね、もうおかずがない、完全に澄み切った目になるのであります。その全く誤りのない、もう澄み切った目で愛する隣人を見つめることができる。間違った判断しない、もうその人を正しくはっきりと顔を見つめることができる。そしてそれだけじゃなくて、終わりの日、愛する父なる神様を御顔を見ることができる。あのイエス様の顔を見ることができる。聖霊なる神様の御顔を見つめることができるようになる。それが私たちの終わりに備えられている希望であります。隣人と私たちの目が澄み切る、澄み渡る、その日を待ち望みながら、おがくずを受け入れ合う。ここにこそこの地上での御国の実現があるのであります。お祈りいたします。父よ、御子を通して人を裁くなと私たちに教えてくださっています。その裁くなの反対に、主が示してくださっていたように、受け入れ合い、許し合うことを主が進めておられることも今日聞くことができました。なおも私たちは濁った目によって他者を、隣人を、兄弟姉妹を見つめて判断して、その言葉によって裁いてしまうようなことがありましたことを懺悔いたします。主はそうなさらなかったことをしている私たちをどうぞ憐れんでください。今主と共にあって、主に従って、主の体の一部として主と同じように歩ませてください。愛する兄弟姉妹たちの、家族の、あの人の、そのおかぐずを私たちが受け入れることができますように、取り除きながらそれをその私たちの身に受けることができますように、互いにおがくずを取り除き合うことができますように、主よ、私たちの群れを憐れみ、また澄み切った目を持たせてくださいますように。何よりも主よ、あなたを見つめたいのです。今私たちの目を澄み渡る目とさせてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。